次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
あれ、高由美ちゃん、それってくまモンのストラップだよね。もしかして今日のために？
え、今日のためってどういうことですか？
ああ、なんだ、偶然か。いや、実はね、この後エクサウィザーズ代表取締役社長の石山光さんと、グッドデザインカンパニー代表の水野学さんをお迎えして、クリエイティブと AI はいかに共存するかっていうテーマでお話しするんだよね。
石山さんは人工知能の専門家で何度かお会いしてますけど、もしかして水野さんがくまモンと何か関係が？
関係も何も、高由美ちゃん、まさに水野さんこそくまモンの生みの親なんだよ。
すごい偶然。とすると、水野さんのお仕事はデザイナーか何かってことですか？
クリエイティブを専門とするクリエイティブディレクターだね。ただクリエイティブって聞くと創造的って日本語では訳すことが多いんだけど、水野さんの専門であるクリエイティブは広告の制作物を意味するんだ。
広告の制作物ですか。具体的にどんなものですか？
それは、ああ、今ちょうどお見えになったから、その辺はご本人に聞いてみようよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにエクサウィザーズ代表取締役社長石山光さんと、お客様にグッドデザインカンパニー代表水野学さんをお迎えしました。石山さん、水野さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
プロフィールを紹介します。石山さんは2006年にリクルートホールディングスに入社し、デジタル化の推進や新会社の設立を手掛けられました。2015年にはリクルートの AI 研究所、リクルートインスティチュートオブテクノロジーを設立。その後 AI ベンチャーの COO 等を経て、2017年に株式会社エクサウィザーズ社長に就任されました。
はい、というわけで石山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
石山さんはね、もうこの浜カフェの常連でいらっしゃって、もう何度もご出演いただいて、まあ、お店に来ていただいてるんですけど、エクサウィザーズってどういう会社かっていうことを改めて教えていただけますか？
はい、エクサウィザーズはAI で社会課題を解決して幸せな社会を作るってことをミッションに活動しておりまして、はい、じゃあどんな社会課題があるかというと、うん、例えば日本だと超高齢社会で、創設すると高齢者の方増えるので、うん、じゃあ介護の世界に AI を活用できないかとか、まあ、そういう活動をしております。
はい、もう本当に今日本で最も注目されているスタートアップの一個といっても過言ではなくて、その AI の会社であるエクサウィザーズが伊藤舞子さんを、確かそうですね、去年の7月に、ご登場いただいた時その話題になって、2年前に介護用ロボットの開発を女優の伊藤舞子さんと行うっていうことを発表されたってことですよね。
あ、はい、そうなんです。
懐かしいですよね、伊藤舞子さんね。
そうですね、伊藤舞子さんは今実は予防医学の研究者をやってらっしゃってですね、博士課程に通われてて、
そう、確か博士は早稲田大学ですよね。
あ、そうなんです、入山先生と一緒ですね。
はい、
はい、そうなんです。で、まあ例えばこのスクワットをですね、促してくれるロボットとか、そういったものを、はい、伊藤さんが作られているんですが、はい、そこにエクサウィザーズのAI を足しまして、そうするとスクワットとか姿勢とか歩行とかですね、この2年間でいろんなデータが集まりまして、うん、福祉用具の国内ナンバーワンの山下さんっていう会社があるんですが、はい、そことジョイントベンチャーを実は作ることになりました。で、何をやってるかと申し上げますと、山下さんがご自宅に行ってベッドをこう納品されたりするんですが、うん、先にですね、エクサウィザーズの歩行解析の AI で動画を撮りまして、うん、あ、だったらこのベッドがいいですよとか、ここにベッドを置いたらどうですかとか、
おすすめのベッドの種類とか場所を、はい、今までもうそういった AI で介護とかその 高齢の方の体の動かし方のデータが溜まってるから最高なリコメンデーションが AI でできるっていう。
そうなんです。
はあ、というわけで相変わらずね面白いことやってる、はい、あのエクサウィザーズなんですけど、じゃあ今日もぜひ話よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いて水野さんのプロフィールです。美術大学卒業から2年後の1998年にグッドデザインカンパニーを設立。これまでに相鉄グループ全体のクリエイティブディレクションおよび車両、駅舎、制服等、熊本県の PR キャラクターくまモン、 JR 東日本 JRE ポイントなど数々のブランドや商品の企画、グラフィックやパッケージ、内装、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手掛けてこられました。
はい、というわけで水野さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜カフェ初めて来てくださったということで私もとても楽しみなんですが、あの、まあ、水野さんっていうとねもう本当に代表作がものすごいいっぱいあって、まあ、おそらく最も有名なのは何といってもあのね、くまモン、
う
ん、
そうですね、
ね、まあ、どうしても水野さんっていうとまず最初にね、はい、あの他にもいっぱい代表作あるわけですけどあまりにもくまモンのインパクトが強すぎて、
はい、
あの、ね、田辺ちゃん久保さんの好きでしょ。
はい、もちろんです。
ありがとうございます。
ご自身としてはどうなんですか、あのくまモン以降俺水野さんみたいになってるの。
そうですよね、あの正直迷惑ですね
なんと
、まあ、ただやっぱり本当にお年を召した方からもう子供まで、はい、あのみんなが知っているものを作れたっていうことは、まあ、一つの自慢にはなっていますので、はい、あのくまモンにたくさん感謝している部分はあるんですけど、やっぱりなんかイコールニアリーイコールみたいになっちゃって自分と、なので、まあ、他にもやってるよっておっしゃっていただけるとすごく嬉しいです。
ですよね。いや他にもものすごい代表作いっぱいあるわけで、まあ、僕なんかがすごくイメージ湧くのその JRE、 あの JR 東日本のねポイント、 JRE ポイントとかですね、いわゆるあれですよね、おそらく水野さんがやられてるクリエイティブっていうのはまさにクリエイティブディレクターとおっしゃるぐらいなんだから、単に想像するっていうよりは、はい、もう少し本当の、まあ、役に立つってわけじゃないですけど、はい、ビジネスに近いところのディレクションをされてるっていう理解でよろしいですか。
そうですね、あのもともとアートっていうのはどういうものかみたいな話になっちゃうんですけど、はい、あのレオナルド・ダ・ヴィンチぐらいまでこう遡っていくと、はい、やっぱり役に立つものを作ってたんですよね昔は。例えば宗教画とか、 あと冬になると枯れてしまうから生物画を描いて、まあ、果物の盛り合わせの絵とか描いて。
それはそういう意味があるんですか。
そうなんです。なので例えば肖像画にしても、例えばこう言い名付けのこう様子を毎年毎年描いて 送り合ったりとか、そういうようなことの、まあ、機能のために作られていたんですね。なので、まあ、その頃まで遡れば、まあ、デザインもアートも同じというふうな位置づけでよろしいんじゃないかなというふうに思ったりします。
石山さんとかどうですか。多分今日水野さん初対面だと思うんですけど、うんうんうんうん、どういう印象をお持ちですか。
あ、そうですね、あの私もあの、水野さんのあのくまモンを作ってるところのですね、あの番組とかテレビでやってたのを見まして、でその時にあの水野さんがあのくまモンの目のパターンとかをですねめちゃくちゃいっぱい作られてるんですね。でそれをガーッとこう壁にいっぱい貼られていて、どのくまモンを本物の最高のくまモンにしようかなっていうのをやってるのを見てたんですが、あのこういうのは AI でサポートできないのかなとか。
本当ですよね。もう僕の仕事なくなっていくのはもう目に見えてますね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。このクリエイティブと AI はいかに共存するかっていうのがテーマなんですが、まず水野さんにお伺いしたいのが、今のお話だと AI を脅威に感じてるってことですか。
もう脅威というよりはもうなんか早く AI になんていうんですかね、言い方変ですけど頑張っていただいて自分の仕事がもっと軽減されるといいなと思ってますね。
それそのくらい負担が多いっていう。
そうですね、よく感性っていう言葉がありますけど、はい、感性って何だろうっていうふうにこう辞書で改めて引いてみると、はい、やっぱり感受性のことなんですよね。つまり受け取る力のことを指してるわけなんです、はいはいはい、つまり表現する力というよりは受け取る力、つまり作ってる時も作る力っていうのはもちろん必要なんですけど、自分の作っているものがいいか悪いかを見る力っていうのがすごい大事なんですよね。
いわゆる平たく言うと審美眼みたいな。
そうですそうです、まあ、客観性で審美眼みたいなことだ。
なるほど、
はい、なのでその部分っていうのは、まあ、まさに AI が こう取って代わることがもう簡単にできるんじゃないかなって思うんですよね。
そっか、作るので一流の人はいるけど、結局本当の一流って作った後見て判断するっていう。
そうです、自分が作ったものが本当にこれでいいのかっていう判断を常にこうし続けてるんですよね。なのでその判断のポイントがたくさん作ることになってしまうんですね。
なるほど。石山さんいかがですか今のは。
はい、あの AI ってどちらかというとその画像を分析するみたいな、であの異常値を見つけたりとか不審者を見つけたりとか、そういう話ってよく出てるんですけれども、うん、あの数年前から画像を、生成するっていうのがあの結構得意になってきて、うん、あのいろんなパターンの画像を作れるようになってたりするんですね。なので今そのファッションモデル の人の画像も AI が生成して、それをいわゆるアパレルメーカーさんが使ってたりとか、もうそういう時代になり始めているんですけれども、なので大量のパターンを作るっていうのはすごく得意なんです。でも一方で、はい、この大量のパターンの中からこれがいいっていうのを見つけるのはまだまだ弱いんですね、うん、そういう意味ではパターンはいっぱい AI が作ってくれて、その中から最後これにしようっていうのをあのクリエイティブディレクターの人が選ぶとか、まあ、そういうコンビネーションは進んでいくのかなっていう、う
ん、だからまだまだ水野さんの審美眼は必要だってことですね結局ね、まだ働かなきゃいけないっていう
まだ大丈夫でしたね
なるほどね。でもそのパターンみたいなのを作り出すところまでは来てるわけですね。
はい、そうですね。
なるほどね。石山さんに逆にお伺いしたいんですけど、石山さんっていうとまさにそのエクサウィザーズの今、まあ、アドバイザーっていうのは一人がさっきから話題が出てる伊藤舞子34の、そしてもう一人がなぜか全然ギャップがあるんですけど、あのオックスフォード大学の人類の仕事は AI で 47% 奪われるということを言ったことで大変有名なマイケル・オズボーン教授がね、はい、実はエクサウィザーズのアドバイザーなんですよ。
あ、そうなんですね。
まさにその AI ってこれから人類の仕事 47% ぐらい奪われるって言われてるじゃないですか。いわゆるその最近言われてるそのクリエイティブ領域っていうところ、うん、今まさに水野さんの危機感を今お持ちのところなんですけど、石山さんどう思われてますか。
あ、そうですね。例えばその、自動作曲とかクリエイティブの分かりやすい領域だとあると思います。で、はい、パターンを作るのは結構得意なので、うん、あの例えば今まで、まあ、いろんな作曲家の人とかアーティストの方がミュージシャンの方がいらっしゃって、はい、その方が作った音源を学習して、まあ、新作を作るとか、うん、そういうのっていうのは結構 AI が得意な部分なんですよね。でも先ほどお話ししたようにあの評価をするところ、あるいはその審美眼みたいなところはまだまだ弱いと、うん、ただここの部分もいろんな研究が進んでまして、例えば Google で自動作曲を研究してる人ってもともと Google プレイミュージックのレコメンデーションエンジンを作ってた人とかだったりするんですね、うん、ということは Google が持ってるデータってどういう人がどういう音楽にいくら払ってるかのデータも持ってたりするじゃないですか。
持ってるから少なくともこういう音楽ならこういうところってもう当てられるようになってきてるわけですね。
そうなんです。なのでちょっと前は楽譜のデータを入力して楽譜のデータを出力するって話だったのが、うん、今は楽譜のデータと誰がどういう音楽にいくら払ってるかを入れて、生成するっていうのがちょっとずつできるようになってきてるので、うん、まあその審美眼まではいかないんですが、少しずつ人の評価のデータもフィードバックが始まってるような形ですね。
なるほどね。やっぱりもうデータがあればあるほど AI って賢くなるから、やがてはっていうことなわけですね、はい、逆に水野さんとかどうですか。まさに今日に感じてるっていうことなんですけど、はい、クリエイティブの世界にこれから AI みたいなものはどんどん入ってくると思われてますか。
もう僕はこれはもうだいぶ前から言ってるんですけど、うん、もう絶対 AI に、はい、あの取って代わられる時代が来るんじゃないかというふうに言ってました。で、まあ、それが当たり前だし、その方が精度が高ければ全然それでいいと思うんですよね、
うん、
で、そうでないものっていうのもまだ残るとは思いますけれども、はい、あのだんだん徐々にこうそういうものもなくなっていって AI があのデザインするっていう日もそんなに遠くないんじゃないかななんていうふうに思ってます。
水野さんにそうおっしゃられるとね、
そうですね、
なんか重いですよね。
いやいや、なのでその審美眼というふうな言葉で表現できるか分かんないですけど、僕がお力になれることだったら何でもやりますんで言ってください
コラボが。
でも水野さんの、まあ、全部は絶対無理なんですが、一部あのやられてることを AI 化して他のデザイナーとかクリエイティブの方が使われるようになると世の中全体のクリエイティブが良くなるとか、そんな話はあるかもしれないですね。
もう実際に例えば水野さんの周りで、はい、その、まあ、AI 的なものっていうのが、まあ、水野さん直接のお仕事じゃなくてもいいんですけど、はい、こういうクリエイティブ領域に結構入ってきてるものなんですか。
そうですね。
あ、もう入ってきてる。
パッケージデザインなんかでは割となんかどこに目が行くのかとか、その、AI によって分析されたものが、
はい、
売り上げがこう上がったとかっていうニュースはもう流れてきてますね。
あ、やっぱりそうなんですか、
はい、
逆にまだ取られない、そう当面取られない部分ってあるって思われてますか。
いや、僕は結構ないと思う。
マジですか。
なんかデザインってやっぱりこう感覚的なものっていうふうによく言われるんですけど、はい、じゃあ感覚って一体何かっていうとやっぱり知識の集積でしかないんですよね、うん、
感覚は知識の集積。
そうですね、まあその自分が経験したもの以外のものっていうのはやっぱりわからないものなので。
あ、なるほど。
まあ本能的な部分っていうのはやっぱ多少あるとは思うので、あのそれはちょっと置いといて、それ以外で言うとやっぱり知識の集積だと思います。なので AI にこう取って代わることは簡単に起こるんじゃないかなというふうに思います。
いや意外です ね、 水ね、
まさしく著書センスは知識からって本から分かってますよね。
高見ちゃんよ、あ、そうなんですね。読んでるんですね。
はい、なのでそういった意味でも昔から言ってるっていうところにつながるんですよね。
そうですね、やっぱり見たことないものを綺麗ってなかなか言えないんですよね。
あ、なるほど。
なので見てみんなが綺麗って言われている、うん、まあ、例えば花なんかは、まあ、まさにあのその通りで、はい、初めて見たらもしかしたら気持ち悪いっていうふうに言う人もいるかもしれないですよね。
うん、
だけどやっぱり小さい頃からこう綺麗だねとか可愛いこの花とかっていうふうに言われてるから、花は綺麗なんだなという学習が行われてるわけですよね。
なるほど。
なので、まあ、同じ学習であれば AI の方が、まあ、得意であるというふうに言えるかもしれませんね。
石山さんどうですかこの辺は。
あ、そうですね、あの今水野さんがおっしゃってくださった通り、あのその受け取る側 の、 あのデータっていうところも AI が学習できるようになってきてるので。
なるほど。
そういう部分があると、その認識がどうだからあの政策をこうしたらいいとか、まあ、そういうことがループとして回り始めてるってことなのかなと思います。
高見ちゃん、なんかお二人に質問とかありますか。
あのそういった作る側では AI だったりクリエイティブをこううまく掛け合わせて活用していくことができると思うんですけど、一般人が活用していくみたいな視点で何かできたりするのかなと。
その情報をさらに我々ど素人が活用できるんじゃないかみたいな、
は
い、
何かできるんですかね。
それ面白いね。
はい、
はい、そうですね、まだですね AI が結構未熟だと思うんです、うん、で例えばそのスマートスピーカー、OK Google、テレビを再生って言ってもですね再生されないのに、 OK Google テレビを再開って言うと再開されるみたいな、これ自分はなんか AI 作ってるんで、いろんなキーワードのパターンを試したらこれならいけるんだみたいなことが分かるので、うん、あの耐えられたりとか、うん、ちょっとだけ AI の知識を学習すると、まあ今の AI のまだあのクオリティがヘボいので、あの逆にうまく使えるみたいなことってのはあるかもしれない。
じゃあ1個の石山さんのアドバイスは、我々 AI って実はまだそんなに大したことなくて、まだまだ学習の余地があるから、逆に我々が AI のことを理解するとユーザーとしてうまく使いこなせるかもしれないっていう、はい、なるほど。水野さんはいかがですか。
いやもうこれはやっぱりいよいよいい意味でその AI にこう奪われていく、うん、まあ奪われるって言い方がちょっと適切じゃないんですよね、
うん、
さらにそのまた違うものがこう出てくるんだと思うんですけど、はいはい、でもなんかこう楽しみになってきますね。
なるほど。逆にそういう世界があったとすると、水野さんなんかはもう本当に何もかもが AI に、まあ、取られるというか AI が力を発揮する時代になった時に、自分に残る役割って何だと思われますか。
まあ、最後まで残るのはやっぱりその選ぶ力だとは思うんですけどね、うん、その後っていう風になってしまうと、何ですかね、もういいねとか言う
リアクション、
言い方ゲーみたいな、
もう水野さんが言ってんだからみたいなそういうやつ
そんなことないですよ
いや水野さんにそれ言われちゃうとね石山さんいかがですか。
そうですね、ただまあ例えば昔あのレンブラントの絵を学習してレンブラントの新作を作るってなったんですね、はいはい、多くの研究者がいやだって大体黒じゃんと作れるよねって話をしてたんです。で
レンブラントの絵って確か黒っぽいですもんね、
はい、はいはい。でじゃあ例えばそのダリとかシュールレアリズムとかもっと概念的なものを作れって言われたら結構難しいよね、
はいはい、そっか、ダリとかの絵はなんか謎めいた絵っていうかね、時計が曲がったような絵とかだから逆に AI とかでも判断できないっていうことなんですか。
そうなんです。
なるほど、
はい、でやっぱりそういう概念的な部分、例えばそのどういう社会課題を解決するためにどういう AI を作んなきゃいけないかみたいなことを AI が勝手に作ってくれるというのはないんですね、
うん、
でエクサウィザーズもやっぱりそういう新しいアイデアが必要なので、実は我々の株主の一つはアイデオっていう世界的に有名な
世界ナンバーワンのデザインファームですよね、
はいはい、が実は株主なんです。
あ、 アイデアをエクサウィザーズの株主なの？
あ、そうなんですよ。
すごいですね。
そうなんです。なのでアイデアと一緒に作ったデザインチームと、はい、AI のエンジニアがこうやったらこの社会課題が解決できるかもって一緒に考えてるんですね、うん、そういう意味ではクリエイティブの力がないとどういうふうに応用するかのアイデアはまだまだ貧弱だなっていう感じです、
まあ、そういう意味では例えば水野さんのデザインも JR e ポイントもくまモンも何でもそうですけど、できた後ならベストくまモンは AI が選べるけど、そもそものそのくまモンっていうあり方とか JR e ポイントの仕組みのこういうあり方とかっていうのはなかなかやっぱり AI では無理だっていうことなんですかね。
そうですかね。僕はなんか結構 AI とかすごい信頼していて、はい、きっともうこれはいろんなことが解決されるんだろうなって。
僕はなんか水野さんのなんか仕事まだあるでしょまだあるでしょって聞くとするといやなくなるなくなるっていうリアクションをするのが
ずっとなくなるって言ってきたんですよなのでそれは悲観してるわけじゃなくて、はいはい、その方がいい世界が生まれるんであれば絶対そうなった方がいいと思ってます、うん、でただ最後まで残るであろうポイントは、まあ、選ぶっていうことだったりとか、はい、あとないものを想像するっていうのは、まあ、先ほどおっしゃったように、うん、なかなか難しいのかなっていうのはありますね。つまり未来を描くとかこういう未来がいいんじゃないかみたいなことを、まあ、ゼロベースから考えるのは、まあ、難しいのかなと。
なるほど。
不可能じゃないと思いますね。
未来を描くとかまさに未来こういう未来がいいって願望ですよね、
はい、
確かに AI って願望ないもんね。
そうですね、あるものから解析するんですもんね、うん、基本的には。
石尾さんどうですか、今の水野さんの未来とかこうありたいっていうのは AI は無理だっていう。
あ、全然無理ですね今
まあでもそれ今のところですよね。なんかやっぱりこういろんな人の理想とする未来とか、うん、そういうものをやっぱり解析していけばそれはできるわけなので。
なるほどね。石山さんいかがですか今の話
は。そうですね、未来について考えるっていうのは人間の特徴だと思うんですよね。多くの動物ってかもうほとんどは、いつか死ぬかもしれないとかそういうことをそもそも考えないんですけれども、人間だけが考えるんですよね。
そうなの。
はい、なのでそういう意味での未来を考えるっていうのはやっぱり人間の特徴 でこれはすごくそのポジティブな部分もあるわけですよね。あ、夢があるなと。で一方で、あ、いつか病気になるかもとかいつか死ぬかもみたいな、うん、両方 の世界観があると思うんです、はいはい。まあ、さっきの生け花とかもやっぱり戦国時代とかで生き死にがかかってると生き死にがかかってる時にやっぱ生まれてきたアートの一つとかって考えるとやっぱり死ぬって思うので未来についてそういうふうに考えるのでいいアートができるとかそういうことはあるのかなというふうに思いました。
水野さんいかがですか。
まあ、そういう意味ではおそらく新しい価値観っていうものはやっぱり難しいんでしょうね、うん、
なるほど。
全くもってこれまでになかったような、だから千利休が用いたこうわびさびの世界とか、
はいはい、
そういうものをこれまで金色のいろんなものがいいよって思われてたら、うん、いやいやそんなんじゃなくてみたいなこととかは、
確かに
新しい価値観を持ち込まれるのは AI にとってはちょっと不利かもしれませんね。
石山さん、水野さん、ありがとうございました。いやー、高由美ちゃん、お二人の話面白かったね。
はい、水野さんがあんなに AI がすごい頼れるって思ってるなんてびっくりしました。
いやー、そうだよね。水野さんがクリエイティブの世界にあんなに AI が入ってくるって思ってるなんて驚きだよね。でも一方で未来を新しく作ったり見ていくこと、そして新しい価値観を生んでいくことはまだまだ AI にはできない、まあ、その辺が AI と人間の境目になっていくのかもしれないよね。
はい、人工知能の可能性もさることながら水野さんのお仕事の領域もそこが知れないですね。
いやいや、まだまだこんなんで感心してもらっちゃ困るよ。来週もお二人に特にビジネスにおけるクリエイティブと人工知能というテーマでもっともっとお話ししてもらうから期待してよね。
これは聞き逃せませんね。それでは先に上がりますね。お疲れ様でした。
お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。クリエイティブと AI はいかに共存するかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ。本日のゲストの水野学さんの本、センスは知識から始まるは、朝日新聞出版から発売中です。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が73万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、クリエイティブと AI はいかに共存するか。出演は常連さん、エクサウィザーズ代表取締役社長石山光、お客様、グッドデザインカンパニー代表水野学、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。